シオンの王ということで交わりたいと思います。イザヤ書の52章です。今ですね、非常に深い満足が与えられている。天の祈りが、御座の前の祈りが完全に注ぎ出された。この地上においてそういう満足を感じます。ハレルヤ。天的なセレブレーション、私たちの霊が天の心の繁栄、天の神の繁栄、それを私たちが祈り出すとき、主は完全に満足し、主が解放された。私たちの満足を求めるのではなくて、まず神の満足を求めるとき、私たちはその満足に預かれます。非常に深い解放感があります。ハレルヤ。シオンというのは今どこにあるのか。エペソの一章、23節、これこういう言葉があります。神は、20節から見ますと、神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、我々も一緒についでいます。すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、私たちも同じです。皆さん、サタンに対して命じるとき、サタンって言っちゃダメですよ。サタン、サタン。私たちは権威の座に座るとき、権威を行使できるんです。バタバタバタバタするんではなく、座る。一言命ずればいいんです。すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれた。イエスの名はあらゆる名の上に置かれた。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになった。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場である。教会はキリストが満ち満ちているところです。キリストご自身の命が満ち満ちているところです。そしてこのキリストは、コロサイ 1-19、 コロサイ 1-19 にこう書いてあります。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ。まあ新共同訳でお読みしてますが、キリストというのは神の本性の満ち満ちている存在です。形をとって宿っているお方です。したがってキリストが満ちるということは、神ご自身が満ちるんです。我々の目に見える目に見えるこの領域に神ご自身が満ちる。教会はキリストが満ち満ちている場です。いろんな規則だとか、人間的な伝統だとか、人間の方法じゃなくて、キリストご自身が満ちている。栄光です。ハレルヤ。シオンは今どこですか。シオンはどこですか。皆さん、私たちの霊です。同時に教会です。教会ってこの建物じゃないですよ。皆さん、 皆さんのうちにいるキリスト、皆さんのうちにおられるお方をお互いに解放するとき、ここにキリストが導いてくださる。ハレルヤ。シオンです。まことのシオンは今教会。そして私たちは第一ペテロ2の9をご覧ください。第一ペテロ2の9、こう書いてあります。しかしあなた方は選びの民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものと、あるいは神の所有とされた民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためである。あなた方はかつては神の民ではなかった。今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けている。ハレルヤ。私は王族です。王族です。神の王族、神の聖なる国民、祭司、所有とされたもの、光、暗闇の中から光の中へと入れられたもの、そして憐れみを受けなかったのに憐れみを受けるものとなった民です。ハレルヤ。おー、ジーザス。シオンは今教会です。神はもともとご自身の命を持っているご自身の花嫁を欲しかった。エヴァがキリストの命をもらってできたように、ご自分の命を復活の週の最初の夜に吹き込み、そこで教会を生み出したんです。皆さん、教会というのは、訳がもともと悪いんですね。教会、教える会、先生がいて、はい、皆さんは生徒で、静粛に静粛に、そして一生懸命教えを聞いて、キリストとキリスト教徒としてまっとうな日本国民全人となり、といういわゆる宗教です。これは教会というのは復活の領域に存在する命の有機体なんですよ。命は、復活の命が皆さんのうちにキリストの息吹によって吹き込まれ、その息吹によって生かされるものとなった存在が教会です。ですから我々の命の塊なんですよ。まず個人的に命が吹き込まれています。そしてそれがこう集まるときに、一つの集合体として命をお互いに解放するときにキリストがここに満ち満ちているのです。だから内なる命に目を留め、その内なるキリストを表現する、解放する、これが教会のセレブレーションです。ですからこれはですね、いわゆる使徒信条から始まって最後に祝祷で、そういうことはありません。あれは儀式です。私たちは宗教をやっているんでない、キリスト教じゃなくてキリストの信者なんです。キリスト教の信者じゃなくて、教はいらない、キリストの信者です。ですから私たちの、セレブレーションはですね、何がどう起きるかわからないんです。どういうふうに導かれるかも全然わからない、もうその場その場、その時その時、一回一回、新しい、主の導きで、こうなってるわけです。だけど証できます。毎回新鮮ですよね。マンネリにならない。お勤めにならない。お勤めだったら大変ですよ、この雨の中日曜日。うちでゆっくりしていたいのに。なんで集まってくるんですか皆さん。 ここでは礼拝出席厳守なんて言いません、ね、ご自由にしてください。でも私たちは何で集まってくるんですか。キリストに満たされたいからです。ハレルヤ。教会はキリストが満ち満ちている領域、命の有機体なんです。皆さん、それがシオンです。イザヤ52章、ここにですね、新共同訳には込み出しがついていまして、主は王となられるというタイトルがついています。皆さんね、私たちは、まあ、人生生きていくときにね、必ず何かを王にしてるんです。皆さん、私たち王政にいませんよ。民主主義の世の中ですからね。だけど皆さんの心の中に必ず何者かが王になっているんです。王はどういう存在かというと、私たちを統治し支配し、私たちがその前に服す存在です。ですね、必ず何かを王にしています。私は何も王、何もね、そういうもんない。これは欺いています。自分の生きる、その生きる原動力、あるいは生きる動機が王なんですよ。必ず何かあります、世の中で一応ちょっと成功してやろうか、日本キリスト教の中で有名になってやろうか、ね、ああいう動機、王なんです。そして一番私たちが王とするものは自分自身です。皆さん、クリスチャンはね、偶像礼拝をやっちゃいけませんとか言ってね、偶像はもう一切やめやめやめってやってるんですね。すごい人になるとなんかね、本に出てる写真、仏像の写真破いちゃう。皆さん、外側のそういうものを破いたって、ここにあるんですよ、偶像が。実は。逆に言うと、この中に偶像がない人は外に何があろうと関係ありません。神社の前通ろうと、神社の境内通ろうと、何ら影響を受けないんです。ある人は神社の狛犬に触っちゃったらこの手が汚れた、お清めお清めお清め。神社の周りを聖書を持ってぐるぐる回り、悪霊よ出ろ悪霊よ退散ってやってる、ナンセンスです。自分の心の中に偶像を持ってるからです。だから引っかかるんです。お金を偶像にしている人はお金が目の前にあれば引っかかってくるんです。地位名誉を偶像にしている人は必ずそういうものに対してムクムクと誘惑に引っかかるんです。自分がどういう領域で誘惑を受けるかを見ると、自分の心の中に何があるかが分かるんです。皆さん、それぞれのレベルに応じた誘惑の仕方をサタンはよーく知ってます。ですから、サタンがどういうふうに私に関わってくるかを見ることによって、私の中を逆に見ることができるんです。そのために神は時に誘惑されることを我々に許すんですよ。皆さん、それでまた悪霊退散、サタン出ろ出ろ、ナンセンスです。なぜそのサタンのそういう働きかけがあるんですか。私たちの内に何かがあるからです。これを捨て去れば、サタンは我々に、我々をつかむ、そういうね、つかみどころを失うんです、皆さん。つるっとすべて、我々、ね、サタンの手の中から、つるつる、全然つかまれないんです。簡単につかまれちゃう人いますね。内側にそういうつかみどころを用意してるからです。私たちの王はどなたか。ジーザス。本当にこのお方だけを王としていれば、他のものっていうのは引っかかりません。私は弱いものです。誘惑から守ってください。あのことが来るとすぐに倒れてしまいます。私を何とかしてください。ノーノーノー、それは何とかしてくださいじゃない。 私たちがイエス・キリストを王にしていれば自動的に勝利です。本当に心の底深くでもってイエスご自身を王にしてないんです。皆さん、だから騙される、だから裏切られる、だから誘惑される。我々が誠に王としてイエス・キリストをこのうちに迎えていたら、内なる王が実体化されていたら、外側のものっていうのは我々に引っかかりません。いいですか。霊的戦い、戦い、戦い、違う。この王はどういうお方ですか。すでに勝利、すでに勝利。そしてサタンが、ユダを通して働いてですね、捕まえに来てもですね、私のうちにはサタンの手がかりは一切ないと言ったんです。私は自分で命を捨てなければね、人が私の命を奪うことはできない。私は自分で十字架につくんですよ。サタンに言う、あの首根っこをね、罠にはまってキュッと捕まわれた、違います。皆さん、一切サタンの働きどころがなかったんです。キリストには、なぜ戦い戦いってやるの。自分の中にあるんです、敵の手がかりを。敵がそこにつけ込んでくるものを持ってるんです。それ捨てない限りですね、戦い戦いナンセンス。いろんな働きが、まあ、日本のですねキリスト教会の中でもありますけども、いろんな働きはある意味で非常に船舶です。私たちが知るべきものは私たちの内側です。私たちの心が何を王にし、何が動機で、何が私の中で王としているのか、これが今探られる必要があるんです。本当にキリストを王にしていたら、皆さんリバイバルです。リバイバルって現象を求めてるんですよ。現象、私たちのリバイバルっていうのは命です。イエス・キリストは命の主、その方が私のうちに王として君臨するとき、これがリバイバルです。シオンにおいてイエス・キリストを王とする。一節、奮い立て奮い立て、力をまとえシオンよ、輝く衣をまとえ聖なる都エルサレム、無活例の汚れたものがあなたの中に攻め込むことは再び起こらない。ハレルヤ。エルサレムってどこ。今イスラエル、あそこに確かにエルサレムっていう都市はありますよ皆さん。しかし誠のエルサレムは今どこにあるんですか。皆さん、教会です。私たちがエルサレムです。皆さん、黙示録の2章にありましたね、ラオデキアだった、フィラデルフィアの教会に対して勝利を得る者を私の神殿の何て言いました、柱にしよう、そしてそこには新しい名前をつけよう。何ていう名前が付けられたんですか。皆さん、新エルサレム、新しいエルサレムです。皆さんは神殿の柱、神殿の構成要素、皆さんこそ新しいエルサレムです。ガラテヤ書に何て書いてあります。誠のエルサレムはどこだ、天のエルサレムはどこですか。新しく作られた者たちです。でしょ、割礼があるなしは問題ではない。新しく作られることこそ大切である。私たちはこの原理によって歩む神のエルサレムって書いてあるんです。皆さん、ガラテヤ書5章6章ですね、14節、私たちには私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るものが決してあってはならない。皆さんね、何かを誇るとき、それがね、 王なんです。私の過去は暗かった。私はこんなに悲惨な思いをしてやっとこうやって生きてるのよっていうのは自分を王にしてます。私たちの誇るものなんて書いてあります？十字架です。十字架以外に誇るものがあってはならない。そしてこの十字架は何をしたと書いてあります？割礼の有無は関係ない。大切なのは新しく創造されること。この原理によって生きる人の上、つまり神のイスラエルの上に平和とあるみがあるように、私たち新しく作られたものが神のイスラエルなんです。皆さん、このシオンに対してイザヤ52章では主は何ておっしゃってますか？皆さん、人ごとのように聞かないでください。あなたに語ってるんです。主は奮い立て、奮い立て、力をまとえ、シオンよ。誰ですか、シオンって？私。主は奮い立て、奮い立て、力をまとえ。名前自分で入れてください、ここに。いいですか、ちょっと一緒にお読みしましょう。ここにね、自分の名前をね入れるんです。いいですか、三四、奮い立て、奮い立て、力をまとえ。あららら、名前が入らないちょっと訳をじゃあ新改訳でですね、まず私も見てみますよ。いいですか、自分に言われている言葉です。こちらこう書いてありますね。じゃあ一緒に新改訳と読みしますね。サメよ、サメよ、力をまとえ。えめめめあれ、一人しか出てこないサメよ、サメよ、力をまとえ。えめめめシオンは誰？あなた。あなたの美しい衣を着よう。皆さん、私たちが着るべき衣っていうのは何ですか？キリスト。キリストは聖なる美。キリストを私たちが着なさい。聖なる都、エルサレム。皆さん、自分をどういうふうに思ってます？私は汚れた、弱い、罪人にすぎません。神は何て言ってるんですか？聖なる都、エルサレム。無活礼の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。新共同訳では、あなたの中に攻め込むことはない。皆さん、今まで自分がですね、人によって傷つけられ、いろんな裏切られ、ね、今まで自分の人生どうでしたか？あの人の犠牲なり、この人の犠牲なり、私は一生懸命歯を食いしばって頑張り、いつかいつか、なんとか私が頑張ればなんとかなるんじゃないかと思いながら、なおそれで裏切られ、切ない思いをし、傷つき、踏み込まれていたんです。都の中に無活礼の者が、無活礼の者が踏み込んできて、皆さんの家庭、皆さんの心、皆さんの仕事、皆さんの人生を破壊しようとしたんです。そしてシオンは一度ボロクズのように崩れてしまった。前回言いましたね、皆さん、崩れたものは幸いである。崩れたクリスチャンは幸いだ。なぜ？主はどういうお方ですか？再建の主。そうです、今までの自分の悲惨さの2倍の祝福をくださる。ハレルヤ。悲惨なものは幸いだ、その倍の祝福です。 ハレルヤ。そしてこの都にはもうすでに無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再びない。皆さん、この崩れたエルサレムを今神は再建しておられるんです。皆さん、御霊のパワーによって、復活の力によって、皆さんのうちのその崩れた部分、崩れたご家庭、崩れた人間関係、崩れた皆さんの体って言おうと思ったんだけどいやいや私も昨日ね、ちょいとストレッチやったら、ここのとこピクッときてね、今首がね回らないんですけどね肉離れを起こしてる。しかしこの肉体をも神は癒してくださるんです。皆さん、皆さんの死ぬべき体にも御霊は命を与える。皆さんのうちに油を塗ってくださるんです。皆さんね、その時皆さんの、いいですか、日本のクリスチャンね、脅迫傾向って言ったでしょ、ねばならない、かくあるべし、こういう抑制のついた生き方からね、解放されていくんですよ。ね、前も言いました、前頭葉の抑制が取れる、自由に、ねばならない、かくあるべし、そういうのが溶けてくるとね、体まで健やかになっていくんです。この滅ぶべき日々衰えていく体にすら命を与える、再建の御業が霊から始まって、魂そして体へと及ぶんです。皆さん、もうその復活の領域で再建された時に、無活霊の者があなたの中に攻め込むことはないと書いてある。敵が皆さんにアクセスすることはないんです。皆さん、復活の領域で立て上げられた者は敵がタッチすることはできない。固く立つんです。皆さん、今までは騙され、自分の心を一生懸命やりくりし、敵が攻め込んできた。敵は絶対に皆さんを立て上げませんよ。一旦譲ったらね、一回許せば二度三度でもってズルズルズルズル入ってくるんです。そして皆さんのいろんなところを全部壊していってしまう。これが皆さんの過去です。しかしこのシオンは今や神によって立ち上がる力をまとえ、シオンよ、二度と無活霊の者があなた方のうちに踏み込むことはない。あなた方は今どういう存在ですか。神の神殿、新しきエルサレムである。敵が皆さんにアクセスすることはできない。皆さん、今崩れていますよ、あちこち。今自分のいろんなとこ見ると、あちこちいろんなふうに穴が開いてます。しかし幸いである、そこを再建してくださる。ネヘミヤ記でネヘミヤがですね、城壁が崩れているのを見て、そして再建の御業に入っていったんですが、ネヘミヤっていうのは神の慰めという意味です。慰めの霊という意味です。まず崩れた人が何を必要とするんですか。世の中のカウンセラー言っておらんなさい、頑張りなさい、あなた頑張って歯食いしばれば必ずいい日も来ます。これが世の中のやり方です。神のやり方は、傷つき崩れ落ちてしまった人は慰めを受けろって書いてあるんです。神の慰めを受けることです。ネヘミヤ、慰めに対して閉ざしちゃダメです。慰めに対してね、
いや、なもの、私は私でやるのよ。
いじけです。
崩れたら崩れっぱなしでいいじゃないですか。なんとかしてくださいって叫べばいいんです、皆さん。憐れみを受けよう。憐れみを受けよう。
二節。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム。あなたの首から枷を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よ。新共同訳。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム。首の縄目を解け、囚われの娘、シオンよ。皆さんが縛られているものから今ですね、過去の塵を落とせって書いてあるんです、皆さん。皆さんは花嫁として、シミも傷も、シワもその類の一切ないものとして今、水の洗いをもって清められ、立て上げられているんです、皆さん。過去の塵、過去のそういうものを振り落とせと書いてある。そして、新改訳では元の座につけと書いてある。元の座ってどういう座ですか？神の花嫁の座です。そこから落ちたんでしょう、彼は。彼らは霊的勧誘をして。私たちも、キリスト以外のものを王にするときに霊的な勧誘を犯したんでしょ、皆さん。それによって、つけ込まれ、崩され、落ち、どうしようもないところへ行っていたんです。しかし、そこからもう一度、元の座につけと。主は私たちを励ましてくださっている。首の縄目を解け。囚われの娘、シオンよ。皆さん、立ち上がらなきゃダメです。イエスはですね、足苗のところにどういうふうにやりましたっけ？あなたの罪は許された。立ち上がって床をね、畳め。その足苗はどうしたんでしたっけ？主よ、できません。ってやっていたらずっと立てなかったんでしょ？彼は立てと言われたから立ったんです。皆さん、私はね、傷ついてます。私はもうダメなんです。もう散々やったけども、どうやってもこっから抜けられない。そこにいるなら一生もんです。そこから出なければ一生そこにいることになります。自分で自分を幽閉してしまうんです。皆さん、これを自己憐憫と言います。今日の、このディボーション用のですね、原稿にあるでしょ、常に感謝するっていうのに書いてあります。でこの中に書いてある自己憐憫は、いいですか？クリスチャン生活にとって最も破壊的なものは自己憐憫である。自己憐憫の霊に取り憑かれている人は永遠にその中に自分自身を閉じ込めます。私はダメなんです。私なんかどうせダメ、何やってもダメ。自己憐憫です。出よう。僕は自己憐憫にしか受けません。はい、どうぞ。勝手にやってて。いいですよ。あなたの問題、私とは関係ないの。私は自己憐憫何かに束縛されることは好まない。一歩踏み出し、私は新しく前へ前へと前進します。自己憐憫にとらわれている人は永遠に変わりません。はっきり言います。自己憐憫から出よ、立ち上がれと書いてある。過去の塵を払い落とせと書いてある。私の責任です。過去のことをぐじぐじ言う、自分のことをぐじぐじいつまでも言ってるんですが、私はこうだ、だ、誰も私のことを助けてくれない。立てーと主は言ってるんです。なぜ？皆様もすでに新しくされた存在である。神のエルサレムだ。首の縄目を解け、囚われの娘シオンよ。皆さんの首の周りいろんなもの回ってきてます？金銭消費貸借証書、借金証書首回らない人います？ハレルヤ。誰がそれを払ってくださるんですか？ジーサス。この方を当てにすることです。皆さん、首の縄目を解け、囚われの娘シオンよ。主はこう言われる。ただ同然で売られたあなたたちは銀によらず買い戻される。新改訳。誠に主はこうせられる。あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される。 私は投げ売り状態だったんですよ。この世にあって皆さん投げ売りさせられていたんです。なんで我々何の奴隷でした？サタンの奴隷です。罪の奴隷です。投げ売り状態です。皆さんじゃないですか。世の中ってね、人の命の値段は地球よりも重いとかそういう言い方しますけど、偽善です。見てください。会社簡単に首切るでしょ。役に立たんやつはいらない。だから今世の中見てください。一生懸命自分をね、自己啓発セミナーで頑張ってね、資格かなんか取ってね、世の中から捨てられないようにしなきゃいけない。もうみんなこうやって焦ってるわけですよ。だから中高年のおじさんになるとですね、このパソコンが恐怖になるんです。パソコンが、このパソコンでね、キーボードなんてのはね、もう何やっていいかわからない。やろうとすれば余計イライラしてきてね、ノイローゼになってくる。ある人が言ってましたよ。マウスね、これマウスってのがあります。マウスをですね、画面の右上持ってってくれって言ったの。マウスをね、ここへこうやって端っこに来たらね、どうしたらいいんですか、落っこちゃいますこういう人たちにとってはもうこれ恐怖なんです。もうね、これができないとね、リストされるからってね、もうね、一生懸命ね、やろうとする。ノイローゼになっちゃう。ハイテクノイローゼと言います。なぜ安売りされてるんです、命が。でしょう。これがこの世です。この世というのは自由平等は嘘です。カゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人、これがこの世です。でしょ。ですよ。私は本当のことを言っている。政治家でこれ言ったらもう一発でダメです。全員平等。私は何によって買い戻されました？キリストの血です。朽ちることのない金銀より尊い血潮の値段が皆さんについているんです。皆さん、皆さんがこの神のエルサレムにされるためには、皆さんに値札がついている。値段はいくらですか？子羊の血潮の値段です。私がね、自分自身で効果で買ったんじゃないですよ。買い戻されたお方のゆえに、私たちは神の目に、目の中に入れても惜しくない、痛くない存在なんです、皆さん。主は言われる。主なる神はこう言われる。はじめ、私の民はエジプトに下り、エジプトって何を意味してましたっけ？この世。ヤコブの息子たちがエジプトに下った後どうなりましたっけ？ヨシュアのことを知らない王が出てきたらどうなりました？奴隷。エジプトで我々は奴隷状態、そこに宿った。またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取した。アッシリアってのは悲惨な拷問をするんですよ。捕ら捕まえた王の目玉を繰り出し、舌を切って連れていく。そして拷問でですね、串出しにする。アッシリアのこのね、アッシリアってあのちゃんと法律もあったんですけども、拷問というのはすごかったんです、皆さん。あの当時人権なんてのはありません。今ね、中国、北朝鮮でも人権ないでしょ。で、私の友達のチリの先生と話してたんですね。だからね、今チリ、中国ではね、元の切り上げをしようとしている。だから今のうちに元を買っておけばね、いい投資になりますって言われたんですよ。だけど僕はね、元はそうやって上がってったらですね、インフレになるし、貧富の格差が出てくるからね、食えない人出てくるんじゃないですかって聞いたらですね、そのチリの先生ね、笑いながらですね、いや平気ですよ、中国は人権ありませんからね、1億2億死んだって構わないんですよ。15億のうちの1億ぐらい何とこだね。人権のない国っていうのはそれが可能なんです。皆さん、食えないやつは食えない、終わり。中国はいいですか、小学生だけで日本の人口の3倍くらいいるんですよ。すごいですよ、小学生が人口以上。我々の人権のない国です。昔はみんなそうでした。人権なんてのは王の前にはとてもじゃないけど通用しません。 ですから王の一言で全部運命が決まったんです。皆さん、この民を搾取した。皆さんもどうですか？会社とか、あるいはご家庭でもあったかもしれない、搾取された人いっぱいいるでしょ。霊的に、精神的に、経済的に、世の中っていうのは搾取です。そして今ここで起こっていることは何かと主は言われる。私の民はただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき、私の名は常に、そして絶え間なく穴の取られていると主は言われる。今イエスの名前、世の中ではどうですか？イエス、イエスキリスト、世の中の人はイエスの名前を崇めてます？ No。 イエスの名、神の名は今穴取られていると主は言われる。それゆえ私の民は私の名を知る。それゆえその日には私が神であることを、見よ、ここにいるというものであることを知るようになる。I am です。見よ、ここにいる皆さんはどういう存在？イエスを知った存在です。イエスによって買い戻され、イエスの血潮の値段がつけられ、イエスの名前を知り、ここに主がいるということを皆さんが証しする存在になったんでしょう。これがシオンです。今世の中で貶められている、侮られているイエスの名、神の名を、今私たちがアイアムなる方であるということを証しする存在として私たちは贖われたんです。私たちを見るときに世の中は何だって、この前言いました、私たちはどういう民でしたっけ？神によって祝福されている民であることを知るようになる。世の中が、また私たちを通してイエスの名、ここにいる I am である方であることを世が知るって言ってるんです。皆さん、そのために私たちにイエスの名が委ねられている。 I am、ここにいるというお方、永遠のアイアムです。皆さん、あのね、神には過去形ないんですよ。 I was じゃない、 I am、 いる、ある、存在なんです。皆さん、皆さんのお金簡単なくなります。皆さんの健康奪われるかもしれません。皆さんの友人、皆さんの家族、皆さんの仕事なくなるかもしれない。しかし神は I am、 永遠にいる方。昔も I am、 今も I am、 将来も I am です。皆さん、皆さんが何をしようと、どのような状態であろうと、皆さんの生活がどんな風になっていようと、 I am なる方は永遠に変わらない。イエスは昔も今も、そして永遠に変わらない方です。皆さん、イエスの憐れみ、イエスの愛、イエスの慈しみは永遠に I am。 私だけは特別、イエスの憐れみ届きません。あなたが閉ざしてます、自己憐憫の霊で。出よ、過去の塵を振り払え、立ち上がれって書いてあるんです。皆さん、その時私たちはこの貶められているイエスの皆を I am であるということを告白するんです。皆さん、ハレルヤ、名前です、名前です。皆さん、皆さんの名前がね、ここに落書きされてですね、バッテンされてたらどうなります？自分の名前がね、落書きされてバッテンされていたらどういう気持ちがします？ですよね。今イエスの名は世においてそういう状態です。私たちはこのイエスの皆を崇める民です。そのことによってこの世もイエスの名前を知るようになるんです。皆さん、 I am、 いかに美しいことか。 これはロマ書にもありましたね、10章14節。山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばれる。皆さんの足はどういう足ですか？エペソ6章にあります。平和の福音の履物を履く。私たちが立つところは平安です。同時に私たちが行くところには何がもたらされるわけ？福音です。良き知らせをもたらす、伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言うもの。皆さんが立て直されたとき、私は傷が癒されました、私は聖なるものとなりました、で終わっちゃダメなんです。皆さん、イエスの名、王である、これを告げ知らせる。美しいと書いてある。自分の足見ちゃダメですよ。私たちが福音を述べ伝え、述べ伝える、良い知らせを伝えるとき、ね、美しい。ハレルヤ。神はそのように私たちを見てくださる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを、歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、廃墟よ、喜べって言ってるんです。皆さん、皆さん前回言いましたね、皆さんはどういう存在？崩れたもの。崩れたものはなんて書いてあるんですか？歓声を上げよ。ハレルヤ。この中に私はその必要ありませんという人います？もう大丈夫、パーフェクト。崩れたものは幸いだ。なぜ？主はその民を慰め、ほら見てごらんなさい、主はその崩れたものを責めって書いてあります。お前ダメだな、そんなことだから私の花嫁にふさわしくないと主は言われるんですか？違う、慰め、神の慰めを受けよう。主はね、私たちを慰め、崩れたものは慰めを知るんです。皆さん、廃墟は主の慰めを知るんです。皆さん、慰めを拒むものであってはならない。慰めを受けよう。エルサレムの廃墟、廃墟、廃墟。ハレルヤ。廃墟はそれ以上もう落ちようがない。あとは皆さんどうなるの？立て上げられるんです。主はどういうお方？再建の主。ハレルヤ。主はエルサレムを、主は聖なる御腕の力を国々の民の目に表される。
皆さんが立て上げられ、皆さんが癒され、皆さんが再建され、皆さんがあれほど惨めだった、なんだあいつがなんでこういう高貴な輝きを帯びるようになってんの、皆さん見た時に違ってくるんです。皆さん今まではもうダメです、生活苦にあえぎ、どうしようもなくよれよれ、その私がと言っておきます神によって再建された時に輝くんです。ブライド、花嫁です。それを国々の民の目に表す、皆さんが再建され、皆さんが輝き、皆さんが整えられることによって国々の民は知る、何よ、神のパワーです。何なんだあいつは、変わった。皆さんお互いにどうですか、この人変わってきたなって。初めはもう来た時は長い顔、やつれ、お肌はバタバサバサ、だんだん生き生きしてくるんです。皆さん輝いてくるんです。皆さん顔がほころんでくるんです。皆さんそれによって世が知ると言ってるんです。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ、皆さんがそうやって変えられ、皆さんが立て上げられることによって、皆さんが輝くことによって、世の中の人は嫉妬します。今まで自分の方がですね良かった、世の中ってみんな比べてるんですよ、お互いに。でしょ？隣近所の付き合いなんか見てください。私の亭主はどこどこの部長ですが、お隣さんはまだ課長ね。うん。年収もうちはちょっとまあ1000万は軽く超えるんだけど、お隣はまあね。ランク付けがあるんです、皆さん。男なんてそうですよ。猿山と同じです。ボスのね、覇権争いがあるんです。でしょ？これから小泉さんどうやって立てるんですか？私たちがね、世の中でランク付けされているところをですね、超えるんです。神のランク付けに預かる。そうするとね、その世の中のランク付けからポーンと外れちゃうのね。そうするとね、世の中から見るとね、あいつなんか違うって見えるんです。そしてその人が輝き出すんです。嫉妬します。足引っ張りますよ。妨害するかもしれません。しかし、なんて書いてありました？一節。無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再びない。皆さんが神の新しいエルサレムとして立て上げられ、輝き、その輝きによって世の中は認めざるを得なくなります。どなたを？イエスの栄光。イエスのパワーを。神がこうしてくださった。ハレルヤ。私にはお金もありません。地位もありません。能力もありません。が、イエスの皆を持っています。この皆によって立ち上がれと。美しの門の足の上に行ったでしょ？イエスの皆、これを使うんです。皆さん立ち去れ、立ち去れ、そこでよ、汚れたものに触れるな。皆さん世の中のいろんなね、争い事、人間関係、汚れてる。それに巻き込まれ、噂話に巻き込まれ、うじゃうじゃやってるうちに、週刊誌読んでるうちに、テレビ見てるうちに、だんだんだんだん霊が死んでいくのが分かるんです。そこから離れろと言っている。その中から出て身を清めよ、主の祭具を担うものよ。皆さん祭司です。皆さん祭司はどういうものでしたっけ？主の幕屋を担ぎ、宿営を張って設営し、また片付け、担いで歩いていったんでしょ。私たちは主の祭具を委ねられている存在なんです。皆さん、皆さんは主の祭具を持ち歩いてるんです。皆さん、しかし十二節見てください。しかし急いで出る必要もない。
あのね、よくほら清め派でね、一切もうダメ、新聞読んじゃダメ、テレビ見ちゃダメなんだから立法にする人がいるんですよね。なんて書いてあります？急いで出る必要はない、逃げ去ることもない。我々はこの世にいて、なおかつ生徒です。神が生徒したものを誰が汚すことができますか？堂々といてください。私なんかね、田舎帰ってね、同級会やるとちゃんとカラオケやりますよ。二次会までは付き合います。それ以上っていう時にね、ストップがかかるんです。ここまでは大丈夫、ここから先はストップ。その一線というものを引いとけばいいんです。皆さん、見かけ上何やるかにやる、それ関係ないです。皆さん、主は何て書いてあります？あなたたちの先を進むのは主であり、神狩りを守るのもイスラエルの神である。皆さんの前と後は誰が守っていてくださるわけ？皆さんにもうね、無割礼の汚れた者が攻め込むことはないって書いてあるんです。ある人が電話してきました。私はね、ある仕事をやりながら牧会してます。でもその仕事場行くともうね、つまらんことで浪費してね、もう大変なんです。どうしたらいいですか？逃げる必要ない、出てくる必要ないって書いてある。世の中の汚れにあってなお我々は性別されているんです。皆さん、神が皆さんの前と後ろを守っている。だからこの世の汚れが我々の中に入ることはない。いいですか？悪霊が入ることはない。これから悪霊を追い出してやります。窓開けて、窓、窓開けて。この人から出た悪霊こっちへ入っちゃうから、窓の外へ。ナンセンスです。こんなの世の中の人が見て主の皆を崇めると思います？バカじゃないの。オチです。なんて書いてある？私たちは新しい神の聖なるエルサレム、無割礼のものが入ってこない。悪しき者はね、皆さんを神の子守るから皆さんに手を触れることがないと書いてある。世の中にあっても前と後ろをイスラエルの神が守ると書いてある。皆さん、正々堂々と自分の居場所にいればいいんです。仕事場、家庭、その中で私が生徒であると堂々と立ってればいいんです。皆さん、私はエルサレム、神の花嫁である。すっと立てばいいんです。皆さん、その時ちょっと違う、この人は違う、世の中の何かによって生きていないというのが分かる。その周りに何か聖なる臨在があるんです。皆さん、すっと立つ時、難しいこと言わなくていいですよ。あのね、難しいこと言おうとするからボロが出る。と立ってればいいんです。皆さん、なぜあなたを前も後ろもイスラエルの神が守る。花嫁として、新しい都エルサレムとして皆さんは今立て上げられつつある。そして皆さんが輝くとき、神のパワーを世の中の人が知るようになると書いてあるんです。この民は祝福された民である。神によって愛され、神によって性別されている違う連中だと。我々は何でしたっけ？新人類です。私たちは新しい創造です。皆さん、リバイバルっていうのはね、2003年に北と南から日本をリバイバルの炎が包むであろうと主は言われる。あいつ起きんのかな、いつも。ナンセンスです。
皆さんがその場に行くんですよ。聖なる臨在を持って。これがリバイバルです。皆さんがキリストにあって立て上げられ、皆さんが花嫁としてイエス・キリストにあって作られているとき、リバイバルです。だからリバイバルはもう来てるんです、皆さん。信仰は何て言います？得た。見よ、私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められる。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ人とは見えず、もはや人の子の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。そして53章に続きます。イエスの苦難です。皆さんが立て上げられるために、皆さんを花嫁として傷もシミもシワやその類の一切ないものとするために、キリストはどうしたんでしたっけ。傷を負われたんです。イエスの傷はあなたのため、イエスの傷は私のため、私が整えられる。それによって世の中は嫌おうなしに死ぬんです。ですからダメであればあるほど用いられます。でしょ、立派な人がねちょこっと変わってもあまりね栄光を表せない。希望がない。とても人間的に見てどうしようもない。だから僕はあの寿でですね、おっちゃんたちとやってる楽しかった2年間崩れ去った人たちですよ。路上に寝てる。しかしキリストにある希望を見出すとき顔が輝いてくるんです。皆さん立て上げられていくんですよ。これはね栄光です。だから楽しかったんです、ものすごく。彼らっていうのはね単純だからすぐ分かるんです。我々はねいろいろとね飾ってますからね、なかなか本性を見せませんけどね、彼らは簡単に本性見える。その代わり主に触れられるとスッと変わっていくんです。水野さん来るでしょ。彼だって3、7ヶ月ですよ、青缶、要するに路上生活やった。しかし彼は全然変わったんです。それによって世の中の人は神のパワーを見るんです。皆さんですからいいですか、私はダメです言わない。私はそういう人に対してはあなたは幸いだ、ダメであればあるほど幸いだ、崩れていればいるほど幸いだ廃墟すべて神の栄光が現れるため、皆さんが立て上げられるためです。こっから始めなかったらダメです。皆さんいろんなもの飾りをねワッペンつけていろんなものペラペラペラ信仰は聞くことによる。聞くことはキリストの言葉による。皆さんは今聞きました。この言葉をどうするんですか。聞き流しの信仰によって内側に焼き付けるんです。聞いた言葉に信仰を混ぜることによって益となる。皆さんの内側にいる御霊がそれをしてくださいます。その時皆さんはまさにこの廃墟から立て上げられるんです。皆さんを見る時に神の栄光を見る。ハレルヤ。崩れたもの、悲惨なもの、今までの2倍の祝福を受ける。主は言われます。ハレルヤ、オーハレルヤ、主を感謝します。イエス、オープレイス、ハレルヤ、ハレルヤ、オーイエス、オー主をちょっと祈りましょう。
おおジーザス、おおあなたが主を私をご自身の血によって買い取ってくださったことを感謝します。私たちにはあなたの血の値段がついていることを感謝します。今私たちの目の前は崩れています。目の前は穴が開いています。目の前はボロがあります。しかしあなたの御言葉は真実であります。私たちを立て上げられる、立て上げることはあなたのパワー、あなたの力、あなたの栄光のためであることを感謝します。ハオジーザス、エルサレムの廃墟よ、崩されたもの、おお今まで人に裏切られ、おお人からあざけられ、おお人によって踏み込まれ、かき回され、傷を負っていたもの、シオンの娘よ、幸いである。過去の塵を拭い去り、自ら立ち上がるように、あなたのうち、キリストのうちにあって立ち上がることを今この時決断してください。私と一緒に告白しましょう。私の後に続いて祈ってください。イスラエルの神よ、私は崩れているものです。しかし慰めの御霊が私のうちに再建の技を始めてくださったことを感謝します。今までの悲惨の倍の祝福を受けると、あなたが約束されたことを感謝します。二度と無活霊のものが私のうちに入り来ないことを感謝します。私は今やあなたの神殿であります。聖なるあなたの御住まいであります。麗しいあなたが私のうちに住まい、私のうちに油を塗り、私を癒し立て上げてくださることを感謝します。私は慰めを拒みません。傷ついた時にあなたの前に涙を流します。幼子のように泣いてしまいます。もう涙が一つ流れるごとにあなたの慰めが迫ることを感謝します。あなたが私の前も後ろも守り、イスラエルの神が私の高き救いの長き櫓であることを感謝します。私は世にあって性別され、完成されたものとしてあなたの皆を高く崇めます。私たちが輝くときに世の中は知るでありましょう。私たちは神によって祝された民であると、神のパワーが私たちの上にあると、良き知らせを伝える足はなんと美しいことか。 私たち自身が福音でありますように、私たちの存在が手紙であります。墨と筆で書いた手紙は不要であると。私たちの存在が福音であります。ハレルヤ、あなたを証しできることを感謝します。ハレルヤ、おお、あなたのこの再建の御業、うちでなしてください。内側に喜び、安息、平安、おお、輝きますように。私たちの顔にあなたの栄光が絶えず宿りますように。ハレルヤ、おお、崩れたものは幸いである。ハレルヤ、あなたの後は立ち上がるであろう。おお、神の花嫁として立て上げられるであろう。ハレルヤ、おお、ジーザス。